どうもこんにちは、こんばんは、リクです。
どうもこんばんは、富蔵です。
どうもどうも、富蔵さん、こんばんは。
こんばんは。
なんですか、 VR でなんかこういうデンジャラスメガネ美少女みたいなのがあるんですか？
ん、唐突に何ですか？
いや、あなたのツイッターの15分前にですね。
あれはね、
はい、
アダルトビデオですよ。
なるほど。
あのフェイトグランドオーダーのどうやらパクリというか、
いわゆるコスプレ AV ですね。
そのようですね。
なるほど。
で、もう一個、あのなんかこんなんもどうですかと言って上がってきたやつをツイートしようと思ったところでスカイプかかってきたんですけども、
なるほどなるほど。もう一個
同じように、ネロって言うじゃないですか。あの FGO のキャラでネロってね。
FGO
のネロ。あの、はい、いわゆるセイバー、
はいはいはい、丹下さくらさんがお声をされている感じですね。
あのネロのコスプレをしているアダルトビデオもあるようです。
富蔵さん、コスプレのアダルトビデオってどう思います？
私ね、好きじゃないんですよ。
ねえ、
うん、
見たことはあるんですね？
ありません。
ないんですか？
もうパッケージを見た段階でわーってなっちゃうタイプですね。
あ、まあなあ、そうっすな
あ。なんていうか、
はい、
まあ中にはコスプレイヤー本職の人をスカウトしてきてっていうパターンもあるんでしょうけど、
はあ、
基本的にやっぱり、うん、AV 女優に着せてるっていう、
そうですね、着せてる感ですね。
そういう感がしてしまって、
うんうんうん、
ちょっと好きになれないんですよね。
これはあれですよね、あの原始圏でいうとこの大野さんが怒るパターン。
そうですね。
そういうのが邪道なんですって彼女が言うてた。
違うんだっていう。
ね。
着せればいいってもんじゃない。
ないみたいな。でもやってんでしょっていうツッコミでは二人とも黙ってしまったっていうね。
いやー、コスプレってのはね、そういうものじゃないんだ。
っていうね、ポリシーですよね。
愛がないとダメなんだ、愛が。
ね、愛がないよ。愛ですよ、愛って言うてて、でもやってんでしょって言われると黙ってしまうっていうね。
いやいや、彼らはね、そこがね、若いだけに芯がない。僕は断固として言いたい。そういう、コスプレまがいのものに、
はい、
魂を奪われてはダメだ
と。ダメだと。
言いたい。そうじゃないんだと。
でもこれ発想的に世の中にはほら、コスプレ的なそういうお店ってあるじゃないですか。学生
の
コスプレとかさせるみたいなお店あるじゃないです
か。コスプレというか、
はあ、
あの、二次元のコスプレが僕にとってはダメなんです。
つまり元々のその元ネタがある状況のその二次元キャラをコスプレさせたようなこういう大人向けっていうのはちょっと
どうかみたいな、そうそうそうそう、
あれですね、物申す的な
二次元キャラをそういう風に、うん、安っぽく使ってほしくないという思いがあるんだな。
なるほどね、なるほどね。
だから別にね、看護師コスプレなんかを大いにやってくれて構わんのですよ。
ああ、なるほどなるほど。
まあそれはね、まあそれもそれでやっぱり着せた感っていうのはあると思うんですよ、
うんうん、
あると思うんですけど、まだあの二次元キャラよりマシだ。
なるほど。しかしあれですよね、この手の AV のこのコスっていうのはやっぱり売ってるんですね。
いや、それは売ってるでしょ。
ね、あるんですね、やっぱり。
あのコスプレ衣装って商業的に普通に
あるんですね、あれ。確かね、
日本橋とか行っても、
ああ、そうか、あるね、
売ってますよ、
うん、ありました、ありました
、入り口のあたりで、
はいはい、入り口のあたりで売ってましたわ。そうですよ。
だから、自分でこの縫製して衣装を作る人もまあやっぱりいるでしょうし、
ね、暑いよね、
簡単にこう作って着る人だってやっぱいるわけじゃないですか。僕は前回去年の、
はい、
ハロウィンに呼ばれたら、
ああハロウィンで、
僕は横井さんのコスプレをしていこうと思ったんですけども、
はあ、
お呼ばれしなかった。
それは、最近、
不穏な動きを指した。
最近、世の中で戦いで、よっこい翔一さんですか、もしかして。
叩かれてるんですか、よっこいさん。
不謹慎だって、不謹慎軍団に叩かれてますよ。
そうなんですか？
よっこい翔一。
なんで？
そんな、戦争で、 うん、いわゆる、まあ、大変だったわけじゃないですか、あの人は戦争が続いてると思って。
まあまあまあ、
ね、
20年ぐらいね。
そうやってにそう、あの人の人権のことを考えて言ってるのかみたいな風に、それをネタにした人をめっちゃ叩くバッシング行為がこの間どっかでありましたよ。
横井さんを茶化すなと言いたい。
そう、茶化すなと。
それは、どういう人が言ってるんだろう。
ねえ、どういう人が言ってるんでしょうね。僕もそこまではもう興味がなかったり調べてないんですけど。
まあ、横井さんがどういう人だったかっていうのは、
はい、
あ。その彼が思ってる戦争中ですよね。
そうです
ね。まあ、もちろん戦後なわけですけども、
そうです。
彼の孤独な戦いが一体どういう、本当はどういう内容のものだったかっていうのは、
そうですね。
ちょっと調べればわかりますので、
そうですね。
調べた方がいいんじゃないかな。
ね、いいんじゃないかなと思いますよね。まず調べるっていうことをせず叩くじゃないですか。
うん。
うん、だから、まあ、まあね、僕の中で横井さん結構忘れてたんですよ、うん、存在は。
あ、
うん、で、偶然昔ラキスタのドラマ CD を聞いた時に、うん、ラキスタの鏡の妹がですね、
うんうん、
つかさが横井翔一っとって言ってたんで、ものすごく思い出したんですよ。
いや、僕はもちろんその世代じゃないのでわかんないんですけどね。
はい、
やっぱり当時、横井翔一ってのが流行ったんです
ね。流行りましたね。流行りました、流行りました。
昭和40年代。
平野綾の声でも、横井翔一って入ってるんですよ。
横井翔一とか言ってたんですかね。
そうそうそうそう。いわゆるあなたみたいなもんですよ。虎の穴とか、メロンに行ってですね、山のように漫画と同人誌を買って、はい、持ち上げたとき、あ、重いな、横井翔一とっていうセリフがあったんですよ、ラッキースタで。
それは、やっぱあれですかね。ザマーミオちゃんみたいなもんですかね。
似たようなもんじゃないですか。ただアニメでそれ流すのは若干ちょっと気が引けたのか、ドラマ CD の方だったっていうところがポイントかな、僕の中では。ええ、
まあね、ネタ的にどう、なんか通じるかどうかという。
そうですね。今でも、まあ、僕が寝るときに聞きながら寝る、あれですね、ものの、まあ、上の方にいますね。ラピスタのドラマ CD は。白石みのるさんの声が邪魔で仕方がないっていつも思ってるんですけど、はい。
そうですか。ね、なるほど、ね。横井さんね。だからまあそんなね、いつかね、その格好をしてみたいんですよ。
なるほど。で、その時ちなみにコスプレの時は何の格好したんでしたっけ？
前ですか？
はい。
前何の格好したっけな、
言うてましたよね。
なんかな、忘れだったな。なんか格好していったんですけどね。
普段着はまだらめさんですよ。
あ、そうですよ、
ね。
普通のスーツですけどね。
ですよね。
あ、まあ僕はもうスーツが普段着ですので。
そうですね。
まあ、普通の人間でしたら、
はい、
仕事以外の時ってスーツ着たがらないじゃないですか。
着たがらないと思うんですよ。はい、
僕は日常は仕事の延長、仕事は日常の延長なので、平気で仕事終わったままそのままホリデーに突入したりしますので、場違いなところに場違いな格好をしてやってきますよね。
そうですね。そう、まあ、本当そうですね。はい。
でもね、僕のスーツを着て場違いなことをしたベストとしては、初詣にスーツで山を登山しました。
そこなんよね。スーツで初詣まではまあギリオッケーかなって僕思うとこあるんですけど、いろいろあるじゃないですか。うん、登山っていうのがポイントですよね。
いやー、ね、初日の出を見たいと思いまして、
は
あ、地元にある、まあ、そこそこ標高のある山なんですよ。まあ、皆さん、ね、初詣見ようっていうんで、拝もうっていうの、初詣じゃないわ、初日の出拝もうっていうので、登山ルックでね、荷物を背負って登ってるわけですわ。
なるほど。
そんな中ですよ。
ええ、
ふもとのコンビニで買った、
ええ、
ビールとおつまみを、袋に入れて。
どっちかって大阪城公園にいそうな人ですよね。
まあまあ、それぐらいのノリです、気分的には。よし、じゃあ行くかっつうんで、標高何百メートルの山登るんですよ。で、そのまま、革靴で、もちろん革靴で。
うん、この人は出勤なのかなっていうことね。
うん、初日の出を。で、拝みながら、山頂で、ビールを飲むという。
それとか声かけられないんですか？
ああ、なんかね、周りの目がちょっと遠巻きに何この人っていう視線はまあ感じますよ。感じます。
登山に来たっていう空気の人たちの中にあなたがポツンっているわけでしょ。
そうそうそう。
ほんでビール飲みながらスルメ食ってるようなパターンでしょ。
あ、そうそうそう。そうなんです。
ちょっと空気潰すよね。
いや、いいんですよ、僕は。
その人たちの。
なんと言われるともね、僕は構わない。遠くに行った時もスーツで行ったしね。
そうね。
うん。
そうね。
やめとけ、ここに、こういう格好で来るなっていうような、また革靴で行ったから、ツルンツルン滑る。まあ、偉いことになったけどね。
そうね、ほんとそう、
ね。まあまあ、コミケもスーツで行くしね。
そうですね。でもコミケはいいじゃないですか。周りから見たらコスプレかなって思われると思うし。
やっぱりちょっとなんかその違和感を感じて見てる目は感じますよ。
出版社の人かなって思う人もいる、そわそわする人もいるかもしれないですよ。
まあ、で、僕はなぜか僕顔を覚えられるのは、場違いな格好をして行ってるからだというのが最近分かった。
あ、なるほどね。
なんで何万人もいる中から僕の顔、あ、前回はどうもって言うのかなと思ってたら、うんうん、毎回スーツ着ていくから、
うん。まだこのスーツの人やわっていう。
そうね。
なるほど。
っていう、まあ、わかり、見つけやすいってい
う。ですね。まあ、そういう富蔵さんなんですけど、うん、今回はですね、お姫ならスカイプしませんかというお呼び出しがありまして、
あ、
いろいろあったということで、何がいろいろあったのかなって思いながら。
いや、もう最近はね、
はい。
もう忙しくて、もう家にいる暇がないぐらい、
はいはい、
たまに家にいたら物が上から落ってくるしね。
なるほど。びっくりしましたね、ま
あ。そうね。正直だから大きい地震って、
はい、
2年前かな、
はい、
変じゃなかったよね。東京で、あ、もう2年以上前か、東京で地震が来た時に、
うん、
ホテルの何十何階かな、
あ、上の方におったって言ってたね。
そうそう、ゆらゆら入れたっていう。う
ん、あ、
それ以来で、その前って言ったらもう阪神なんで。
そうね。
だから地元で地震来たのって初めて、まあ何十年以来だったんで。
なるほど、なるほど。
ちょっと焦りましたね。
いや、震源地見た時に我が目を疑ったからね、僕
は
ね。
ああ、まさかだよと思って。震源地かよと
思いましたね。で、今、まあ、あの日の朝は、何ですか、食器棚が、ね、
うん、
えらいことになり、もう食器はもうバッシャンバッシャン割れてたし。
いや、そうだよね。
で、冷蔵庫は、もう前に進んできたんですよ、冷蔵庫。
ああ。ゴゴゴ。
同時に仏壇もこうね、前にゴゴゴ。
いやー。
で、問題は僕の部屋にある本ですね。
うん、
倒壊しまして。
ね
え。ほんで、本棚が、何ですか、右に左に動くんですよ。
うん、
僕、ベッドで寝てるんで、
はいはい、
動いてるのを眺めるしかないんですよね、ああいう時って。
うん、
だから、まあ、落ちるものは落ち続けて、パソコンのとこだけ一切被害がなかったので、仕事はしろっていうことやなと思います。
まあね、幸いですよ、
ね。幸いですね。これをタイミングで買い替えっていう選択もできたはずなのに、元気に動いてるんですよね、うん、うちの子、今。
まあまあまあ。
ちょっとね、初日とか失敗してつけたときは、なんかハードディスクが嫌な音とかしてなくて、今普通に安定して動いてるんで、うん、強いな、この子は。と思う、相変わらず思ってるんですけど、まあちょっとね、あれですね、それで思ったのが、うちの部屋に置いてある本の、
うん、
本の数と部屋のキャパシティがもう合ってなかったということをつくづく感じた。
もうあれですか、部屋の中、ご自身の部屋、一部屋に全部詰め込んでるんですか？
いや、ね、あちこちばらけてるんですけど、
あ、うん、なるほど。
だからばらけさしてる分、ばらけさしてるとこ全部落ちてたんですよ。うん、もうダメだな。だから、あと、あれですね、模型類ですか？
あ、
フィギュアはある程度無事だったんですけど、もうガンプラはもう僕作らないことにするかもしれないですね、これで。もう壊れて一応補修効くなと思うんやけども、もう補修する時間がないなって思って。たのとかもいろいろちょっとあって、もうガンプラはこれで終わりかな、自分の中では作ろうと思うのがあって、ちょっと思っちゃいましたね、今回。
やっぱり固定させて、まあ、僕も本棚の中にフィギュアとか入れてるので、
一緒のケースだと思うんです、僕
は。わーって落ちたら、もう、それで重みでペシャーンってなっちゃうパターンだと思うんだよね。
いわゆるガンプラ類っていうのは、こう、組み立てて飾るパターンじゃないですか。
うん、そうね。
そう、飾ってるケースごとバシャバシャンっていったら、ね、
うん、うん。ねえ。
ほんで、中のほら、もうガンプラたちが転んだ時に尖ってるとことかさ。
うん。
うん、 もう何プロペラントタンクとかがバキバキに折れてたんがもうああって思ってしまったところがあって、もうちょっとね、
そうね、
そんな感じで、まああとは僕が住んでる建物が、まあ、あの僕団地なんですけどね、あの一階部分の柱のところに亀裂が走って割れてたっていうね、
あらららら、
やべえ。やべえみたいな。向かいの塔は水漏れを起こしてたり、あと断水がきつかったですね。
ああ、そうね、
そういう感じで結構それなりに被害来たな今回はっていう感じ。
建物は築何年ぐらいなんですか？
昭和45年ですね。
ああ、なかなか歴史を刻んでますね。
そうなんですね。でちょうど引っ越してきたのが、2011年でしたから、
お
う、7年ですか今で住んで、で7年目に入ってますけど、耐震工事したんですよねあの時に。
ああ、まあそうやろうね、
一応耐震工事をしてくれてはったんですけども、まああちこちひびがいってるのはあの格闘あったみたいなので、ちょっとね、
まあね、
ちょっとね、
それはちょっと僕もね、引っ越し、ちょうど考えた時期だったんで、ちょっと仕事場に近いところで、築40年以上の建物、ちょっと古いなっても、もの自体はいいとこだったんで、と思ってたんですけど、まあ、そっからさらにまだ住んで、僕住み着くと結構長いする方なんで、あとな、あの、先のこと考えたら、やっぱり築年数は新しい方がいいのかなと。
思っちゃいますね、やっぱりね。
今がこの40何年住み出したらもう50年いっちゃうかもしれんなと思うとね。
なんかどっちかというと、あれなんですよね、あの、隣の茨城の方の古い家の方かな。が結構ひどくて、まあでも本当ちょっといろいろね、地元がああなったっていうのは、やし、まあでも活断層があったからいずれは来るんだろうなとはぼんやり思ってた部分もあったんで、
はいはい、
ただまああの揺れ方は、あ、終わったかなって正直思いましたね、若干ね。
ちなみにお住まい何階なんですか？
5階です。
ああ、上の方だな。
そうです、それで縦揺れが来たんで、
あ
の縦にね、あのね、なんていうんですか、本棚が縦にこう、ドドドドドドンってなって、あの、こっちに迫ってくるのは恐怖ですよ、富蔵さん。
いやー、だって、そうだよね。
って思いますよ。
で、地震ってどんだけ強くなるかわかんないじゃないですか。
わからないです。どのタイミングで来るかももうわからないじゃないですか。
そうそうそう。あ、今揺れてるっていうのが、その、さらにどこまで強くなるかわかんないから。
そうっす。
慌てちゃって、あの机の下に潜れって言うじゃないですか。
そうですね。
あの僕の部屋ね、
はい、
潜れる机なんてありゃしない
んですよ。同じくなんです、僕もないんですよ。だからまあベッド周りに基本的にあの、何ですか、あのラキスタのコナタのようにベッドの上に本を置いてるだけなんで、
はい、
ベッドよりベッドの高さのそばにあるのは、ああ、でもあれやったな、あのスピーカーがこっちに落ちてきたらちょっと足痛めてたかもしれないな。怖かったな冷静に考えると。
高いところに物がなかったんですね。
そう、高いところにあんまり物は置かないようにしてたんです、なんとなく。なんとなく
僕の家の本棚の上ね、今もう見上げてますけど、見上げたら、
はい、
あの一升瓶が積んであるんですよ。
もうそれパッシャンパッシャン割れて酒臭くなりますよ。
あ、さで廊下、あの地面にはね、あの雑誌とかが、
そうですね、
同人誌の類が積み上げてあるんで、まあ一升瓶は落ちる、割れる、酒臭い、全部チーンってなる。
も
う、あら、もう大変なことになったろうな。
だからまあね、ちょっとやっぱり、数日間どうした、もう片付けるとき途方に暮れましたからね。
ああ。
だからもう捨てるもんは捨てるにして、
ね、
本がやっぱり多いなっていうのはぼんやり思ったんで。
物多いよね。
多い。で、まあ、その辺に関しては、多いって思ってんのに、なんかね、癒しを求めたんでしょうね。その時に、うん、ツイッターをピッて眺めた時に、Kindle で漫画を買ってしまうっていうね。
何買ったんですか？
早乙女選手、ひた隠すっていう漫画が。
そうなんだ、それは。
ございまして、知りませんか？
知りません。
知りませんか？女子ボクシングの話なんですけど。
もしかしたら、本屋の
店先で見たことがあるような気が、
見たことはあるんじゃないかなと、富様であるならば、うん、新刊が出てくると積まれてるケースが多いので、
うん、
これは僕すごく良かったですね。
ああ、そうですか。
面白かった。僕はね、
はあ、
うん、やや人を選ぶ部分はあるかなとは思うんですけど、
ほう、
うん、良かったですね。まあ、僕ボクシング好きじゃないですか。
え、そうなんですか？
そうですよ。僕、ボクシング好きなんですよ。
亀田さんとか？
亀田は嫌い。あれ、ボクシングじゃ、亀田はボクシングじゃないと思ってる。
亀田は何なんですか？
え、亀田は亀田っていうエンターテインメントでしょ、あ
の。なるほど。
嫌いなんで。
ああ、はい。
これすごく分かってくれる人がいると思うんですけど、世の中的に。
うん、なんかそのね、工業的な何やかんやとか、そういう。
いわゆる、ああいうのこそ倒せって思ってるんで、だから、ロッキーザファイナル、ロッキーザファイナルは良かったんですよ、そういう意味で。ロッキーが最後の試合で、
うん、
亀田みたいなやつと戦うっていう話になるっていうので、ものすごく当時熱かったんですよ。すごく日本の世の中と被ってるところがあって。うんうん、まあこれは、あれなんですよ。いろんな事情で女子ボクシングに行くこの、サオトメヤエさんが、
うん、
一緒のボクシング部のサトル君という男の子に恋をしてまして、
ほう、
付き合ってくださいっていうところからスタートするんですよ。
あ、そっからスタートなんだ。
うん。で、しかし、ところが、ヤエさんはもう、すでに、なんていうんですか、うん、大きく結果を出してるんですよ。ボクシングとしては。
有名なのね。
有名なわけ。ね、うん、町おこしとかにも、ほぼ利用されてる状態なわけですよ。
だ
から
、結構ビッグネームだ。
ビッグネームですよ。もう町のアイドルなわけですよね。
お、
う、ー、ん。だから国体出れるレベルみたいな感じな。
あ、
うん。で、その、主人公のサトル君っていう男の子、ヤイさんが恋をしてるサトル君っていう男の子は、
うん、
ちびっこで、
うんうん、
うだつが上がらないんだけど、ボクシングはとりあえず好きで続けてるんやけど、試合には勝ったことがないっていう子なんですよ。
あ、勝ったことがない。
勝ったことがない。
あ、もうじゃあ、釣り合わないと。
釣り合わないと。釣り合わないから遠慮するんですよ。
ああ。
そんなん僕なんかとんでもないみたいな。
うん。
まあ、なんでなんですかって言ったら、だってあなた次決勝ですよって。
うん。
僕なんかと付き合おうなんてしてる前に決勝戦頑張らないとって言ったら、って、準決勝ならいけましたって聞かれるっていうのが第一話。
お
う。はい。そういう漫画ですね。これが意外とだんだんだんだんちゃんとボクシング漫画になっていくんで、意外と、うん、で、なんで八重さんが彼のこと好きになったのかっていうのが大きな軸なんですね、
うん
うんうん、こうすごくその辺とかはよくあるラブコメ展開してるんですけど、うん、まあとにかく八重さんが可愛いんでいいんじゃないですかねって僕は思いながら、非常にささくれだった気持ちを癒された漫画でした。
ビッグコミックス、ビッグコミックかな？
そうですね。
うん。
ビッグコミック系列でございますね。
ああ。
これは。はい。なんか今ほらやってる、次に来る漫画大賞かな？
あ、はいはい。
あれにノミネートされたんですよ。
ああ、そうなんですね。うん、
で、Kindle で1巻が7月の2日まで無料になってて、で、無料版の1巻を読んだら、気がついたら、最新巻まで Kindle で全部買ってたっていうね。
ああ。次に来る漫画大賞、うん、
これですね。で、
出たんで、歴代受賞作品、去年とかでなのかな、2010、あ、歴代、あ、今第3回まで行ってるんですね。
そうですね。
で、ってことはあと、ま、今度新しいやつに入ってるってことなんですかね。
そうそう、新しいやつ、今投票をやってるやつエントリーされてるんですよ。
おお、う
ん、
これウェブドコミック部門なのかな。
コミック部門ですね。普通のコミック部門ですね。
1862作、あ、な、中から、
ここに、うん、選ばれてると。うん、あと、これの隣に並んでるシネマコンプレックス面白そうだなと思って、今度読もうかなと思ってるんですけどね。
ちょっと、あ、これか。シネマコン、あ、うん、シネマコンプレックス面白いですよ。
うん、面白い、
うん、はい、面白いです。このビリーさんっていう方は、
ええ
ー。よくカンコレの同人誌書いてはった方なんですけどね。
なるほど、そうなんですね。
うん。
そうか、そうか。あとはここは今から倫理ですが面白いらしいね。
面白いですね。
ね、この辺
絵が、絵がちょっといいですよ。このエントリーされてるやつの中でしたら、僕はこの頭の方に出てる、
はい、
サモエド先生の作品ね。
はい。はい、
これまだ1巻しか読んだことなくて、確か2巻がそろそろ出てたのかな。
ほう。
で、これ面白いです。 フランス料理のシェフの話なんですけどね。うん。
うん。うん、なるほどな。うん。あ、荒ぶる季節の乙女どもよ、入ってんねや。やるな。これ、アフタヌーンのあれで、アフタヌーンじゃねえや、別冊マガジンの方で、うん、連載されてるんですけど、原作、岡田真理先生ですよ。
へぇ、
これね、あれですよ、いわゆる、高校の、
うん。
文芸部に所属してる、
うん。
女子5人組が、死ぬ前にしたいことってある?そうだな、私はこれだな、私はこれだなって言ったら、なんか一人がセックスって言ったことから話が始まるっていうね。
ああ、なるほど。
やるなと思ったのをよく記憶してるんですけど、まあね。
ああ、絵柄が、こんな絵柄なのか。
うん、
へえ。
だからまあ、岡田真理さんの色だなという感じは、僕はそのセックスって言ったことがすごく、
なるほど。
あれだね。で、それで、ええー、みたいになるんだけどもっていう話になってるみたいで。うん、まあね。
ちょっとじゃあ、注目なんですね。
そうですね。個人的にはやっぱりいいんじゃないかなと思います。うん、まあでも、ここにノミネートされてないですけど、ね、サイゲームス、
うん、
さんの運営してるウェブコミック、
はいはいはい、
のサイトの方でおそらく、うん、年内にかな、連載は多分始まるでしょうね。犬江慎介先生の、少女騎士団、ナイトテイルが、
はい
はい、一旦電撃では終わったんで、
うん、
ただ完全に続く終わり方を3巻でしたので、
うん、
で、3巻で富蔵さんが好きそうな人が出てきたんで、
ああ、そうなん
だ、ね。ぜひ読んでいただきたいと思いましたね、僕はね。はい。
どうせあれでしょ?金髪なんでしょ?
そうですね。金髪なのかどうかは、絵柄的にちょっとわからないんですけど、
そうか、そうか。
いい感じに、このクズ虫がっていう目してはるんで、はい。
なるほどね。そういうキャラが出れるところがね。
そうです。
私はもう本当にもうそれだけで、ね、ゴロンゴロン、ね、ベッドの上を、
ね、もだえるパターンじゃないですか。まあ、僕は春日井さんの可愛らしさをね、未だにこうゴロンゴロンしてしまう。
ゴロンゴロンしちゃうね。
何にせよね、なんか、うん、でも、早乙女選手、ひた隠すは、目が座ってる女子の可愛らしさですよね。
お
目つき悪いんですよ、出てくる女子のほとんどが。
あ、もう、なんか、戦う。
いや、そういうことじゃないんですよ。
ああ
そういうことではないと。
なるほど。
なんか、全体的に、じとめなんですね。じとめの良さっていうんですか。はい。じとめの良さを味わっていただけたらなと思うので、ぜひ、現在6巻までですかね。だから今、試し読みでも4月の2日までなんで、もしかしたら、この配信アップする頃には終わってしまってるかもしれないですけど、うん、試し読みね。
ああ、
試し読み、ね。まあ、ね、聞いてはる人で読みたいなと思う人がいれば、読んでいただけたらなと思うんですけど、はい。ということで、若干漫画の話でしたけど、ということで、富蔵さんがですね、スカイプ、うん、暇な時スカイプしませんかというふうに来たので、いろいろあったんすかって僕は聞いたわけですよ。
うん、
で、その後富蔵先生が最近の自分のメモを見た。
そう、僕ね、メモを残してるんですよ。
ね、
iPhone の、
はい、
メモの中に、
はい、
過去のメモを残してて、まあ、正直僕の残してるメモって、
うん、
何書いてるか完璧によくわからないものがあったりするんですよ。
うん、
もう一言なんか残してるメモとかも。何のこっちゃわかんないんですけどね。
なるほど。
うん。まあ、それをメモ見ながら、最近のこのお話をしたと。
なるほど。
うん。
ということで、今日はこのメモについて話をしていきます。
うん。
5つテーマがあるようですね。このメモによりますと。うん、で、これをまあ、上からも順番に、特にひねりもなく、うん、やっていこうかと思うんですけれども。
はい。
とりあえず最初に富蔵さんが、メモしたことの1番。
うん。
反オリンピック。一人でも反対する。
あ、
なんか強い決意を見るんですけども、これは何なんですかね。
もうオリンピックやめようと。
続く。